米を食って井の一号に出頭した。出てくるやつも出てくるやつも俺の顔を見て笑っている。何がおかしいんだ。貴様らたちにこしらえてもらった顔じゃあるまいし。そのうち野田が出てきて、いや昨日はお手柄で名誉の ご不祥でげすかと送別会の時に殴った偏方と心得たのか、嫌に冷やかしたから余計なことを言わずに絵筆でも舐めていろと言ってやった。するとこりゃ恐れ入りやした。しかしさぞ追いたいことでいいでしょうと言うから、痛かろうが痛くなかろうが俺の面だ、貴様の世話になるもんかと怒鳴りつけてやったら、向こう側の自席へついてやっぱり俺の顔を見て、隣の歴史の教師と何か内緒話をして笑っている。それから山嵐が出頭した。山嵐の鼻に至っては紫色に膨張して、掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか、俺の顔よりよっぽど手ひどくやられている。俺の山嵐は机を並べて隣同士の近しい中で、おまけにその机が部屋の戸口から真正面にあるんだから運が悪い。妙な顔が二つ固まってる。他のやつは退屈にさえなるときっとこっちばかり見る。とんだことでと口で言うが、心の内ではこのバカがと思ってるにそういない。それでなければああいうふうにささき合ってはささやき合ってはクスクス笑うわけがない。教場へ出ると生徒は拍手を持って迎えた。先生万歳というものが二三人あった。景気がいいんだかバカにされてるんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となってる中に、赤シャツばかりは平常の通りそばへ来て、どうもとんだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒でなりません。新聞の記事は校長とも相談して正午を申し込む手続きにしておいたから心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったからこんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それでこの件についてはあくまで尽力するつもりだから、どうかあしからず、などと半分謝罪的な言葉を並べている。校長は3時間目に校長室から出てきて、困ったことを新聞が書き出しましたね、難しくならなければいいがと多少心配そうに見えた。俺には心配なんかない。先で免職をするなら免職される前に辞表を出してしまうだけだ。しかし自分が悪くないのにこっちから身を引くのは、ほら吹きの新聞屋をますます増長させるわけだから、新聞屋を整合させて俺が意地にも勤めるのが順当だと考えた。帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが、学校から取り消しの手続きはしたと言うからやめた。俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって嘘のないところを一応説明した。校長と教頭は、そうだろう、新聞屋が学校に恨みを抱いてあんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した。赤シャツは俺らの行為を弁解しながら控え所を一人ごとに回って歩いていた。ことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは、まったく新聞屋が悪い、けしからん、亮君は実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君赤シャツは臭いぜ、用心しないとやられるぜと注意した。どうせ臭いんだ、今日から臭くなったんじゃなかろうと言うと、君まだ気がつかないか、昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中へ巻き込んだのは策だぜと教えてくれた。なるほど、そこまで気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが 俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回してあんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか。そりゃ驚いた。そいつは驚いた。しかし新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくたって。聞かなくって。新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかい？いなくてもわけないさ。嘘をついて、事実これこれだと話しゃすぐ書くさ。ひどいもんだな。本当に赤シャツの策なら、僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くするとやられるかもしれない。そんなら俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまわ。こんな下等なところに頼んだっているのは嫌だ。君が辞表を出したって赤シャツは困らない。それもそうだな。どうしたら困るだろう。あんな乾物のやることは何でも証拠の上がらないようにと工夫するんだから、反駁するのは難しいね。厄介だな。それじゃあ濡れ衣を着るんだね。面白くもない。天道是か非かだ。まあもう二三日様子を見ようじゃないか。それでいよいよとなったら湯の町で取って抑えるより仕方がないだろう。喧嘩事件は喧嘩事件としてか。そうさ、こっちはこっちで向こうの急所を抑えるのさ。それもよかろう。俺は策略は下手なんだから万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする。俺と山嵐はこれで別れた。赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら、実にひどいやつだ。到底知恵比べで勝てるやつではない。どうしても腕力でなくっちゃダメだ。なるほど、世界に戦争は絶えないわけだ。個人でも、とどのつまりは腕力だ。あくる日、新聞の来るのは待ちかねて開いてみると、正午どころか取り消しも見えない。学校へ行ってタヌキに催促すると、明日ぐらい出すでしょう、という。明日になって、六号活字で小さく取り消しが出た。しかし、新聞屋の方で正午は無論しておらない。また校長に談判すると、あれより手続きのしようはないのだ、という答えだ。校長なんてタヌキのような顔をして、嫌に、フロックばっているが、存外無勢力なものだ。虚偽の記事を掲げた田舎新聞一つ謝らせることができない。あんまり腹が立ったから、それじゃあ私が一人で行って、主筆に談判すると言ったら、それはいかん。君が談判すれば、また悪口を書かれるばかりだ。つまり、新聞屋に書かれたことは、嘘にせよ、本当にせよ。つまり、どうすることもできないのだ。諦めるより他に仕方がない。と、坊主の説教じみた説諭を加えた。新聞がそんなものなら、一日も早くぶっ潰してしまった方が我々の利益だろう。新聞に書かれるのと、すっぽんに食いつかれるのと、が、似たり寄ったりだとは、今日ただいま、タヌキの説明によって初めて承知つかまった。それから三日ばかりして、ある日の午後、山嵐が憤然とやってきて、いよいよ時期が来た。俺は例の計画を断行するつもりだから、と言うから、そうか、それじゃあ俺もやろう、と即座に一味徒党に加盟した。ところが山嵐は、君はよす方がよかろう、と首を傾けた。なぜと聞くと、君は校長に呼ばれて、辞表を出せとは言われたから、言われたかと尋ねるから、いや、言われない。君は？と聞き返すと、今日校長室で、誠に気の毒だけれども、事情やむを得んから、処決してくれ、と言われた、とのことだ。そんな裁判はないぜ。 タヌキは大方腹包みを叩きすぎて、胃の位置が伝導したんだ。君と俺は一緒に祝勝会へ出てさ、一緒に高知のピカピカ踊りを見てさ、一緒に喧嘩を止めに入ったんじゃないか。辞表を出せと言うなら公平に両方へ出せと言うがいい。なんで田舎の学校はそう理屈がわからないんだろう。じれったいな。それが赤シャツの差し金だよ。俺と赤シャツとは今までの行きがかり上、到底両立しない人間だが、君の方は今まで通り置いても害にならない、と思ってるんだ。俺だって赤シャツと両立するものか。害にならないと思うなんて生意気だ。君はあまり単純すぎるから、置いたってどうでもごまかされると考えてるのさ。なお悪いや、誰が両立してやるものか。それに、先だって子が去ってから、まだ後任が事故のために到着しないだろう。その上に、僕と君を同時に追い出しちゃ、生徒の時間に空きが出て、授業に差し支えるからな。それじゃあ、俺を、愛のくさびに一石伺わせる気なんだな。こんちきしょう、誰がその手に乗るものか。あくる日俺は学校へ出て校長室へ入って談判を始めた。なんで私に辞表を出せと言わないんですか。へえ、とタヌキはあっけに取られている。堀田には出せ、私には出さないでいいという方がありますか。それは学校の方の都合で。その都合が間違ってます。私が出さなくって済むなら、堀田だって出す必要はないでしょ。その辺は説明ができかねますが、堀田君は去られてもやむを得んのですが、あなたは辞表をお出しになる必要を認めませんから。なるほど、タヌキだ。要領を得ないことばかり並べて、しかも落ち着き払ってる。俺はしょうがないから。それじゃあ、私も辞表を出しましょう。堀田君一人辞職させて、私が暗官として、とどまっていられると思っていらっしゃるかもしれないが、私にはそんな不人情のことはできません。それは困る。堀田も去り、あなたも去ったら、学校の数学の授業がまるでできなくなってしまうから。できなくなっても私の知ったことじゃありません。君、そうわがままを言うものじゃない。少しは学校の事情も察してくれなくちゃ困る。それに、来てから一月経つか経たないのに辞職したというと、君の将来の履歴に関係するから、その辺も少し考えたらいいでしょう。履歴なんか構うものですか。履歴より義理が大切です。そりゃごもっとも。君の言うところはいちいちごもっともだが、私の言う方も少しは察してください。君がぜひ辞職するというなら辞職されてもいいから、代わりのあるまでどうかやってもらいたい。とにかく、うちでもう一遍考え直してみてください。考え直すって、直しようのない明明白白たる理由だが、タヌキが青くなったり赤くなったりしてかわいそうになったから、ひとまず考え直すこととして引き下がった。赤シャツには口も利かなかった。どうせやっつけるなら固めてうんとやっつける方がいい。山嵐にタヌキと談判した模様を話したら、大方そんなことだろうと思った。辞表のことはいざとなるまでそのままにしておいても差し支えあるまいとの話だったから、山嵐の言う通りにした。どうも山嵐の方が俺よりも利口らしいから、万事山嵐の忠告に従うことにした。山嵐はいよいよ辞表を出して、職員一同に告別の挨拶をして、浜の港山で下がったが、人に知れないように引き返して、湯の町のマス屋の表二階へ潜んで、障子へ穴を開けて覗き出した。これを知ってる者は俺ばかりだろう。赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。 しかも酔いの口は生徒やその他の目があるから、少なくとも9時過ぎに決まってる。最初の二晩は俺も11時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。3日目には9時から10時半ばかり、10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。4、5日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの終わりあるのに夜遊びはおやめた方がええぞなもし、と忠告した。そんな夜遊びとは夜遊びが違う。こっちのは天に代わって中陸を加える夜遊びだ。とは言うものの、一週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。俺はせっかちな性分だから、熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり何によらず長持ちのした試しがない。いかに天柱灯でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。酔いから12時過ぎまでは目を障子へつけて、角屋の丸坊屋のガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと、今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人、いろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないかというと、確かに来るはずだが、時々腕組みをしてため息をつく。かわいそうに、もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は生涯天柱を加えることはできないのである。